そうか、自転車ずれてんのか。
あれ、なんか私が体験的に思うに、やっぱり動力かかるでしょう、足を使って、
はい、
ぐんぐん回すじゃないですか、
はい、
あれの勢いでずれる可能性が高いわけ。
逆をなんかイメージしてた。体を使ってたら体にしっかり乗ってるかなって思ってたから、新幹線飛行機の方がずれると思ってたけど、そうなんですね。そのブンブン回してる感じがかんなんていうか誘発するところはあるのか。
だってそのブンブン回してる快感であるじゃないですか。
あ、まあそうですよね、はい、
新幹線は、私は新幹線結構好きなのは、あの中で暮らしてもいいなってよく思ってるったりするんだけどもあの、はい、さほどずれないっていうのがあって、
そうなんですよね。
それにはね、それなりの工夫があると思うわけ。要するに磁力を持ったセンター、7つのセンターってのが、それほどずれないような発想っていうのが多分あの新幹線の構造の中にあると思うんですよ。
構造と、あとスピードに、実際のその230とか50キロのその感じとかもちょうどいいのかもしれないですよね
そうなんだ。
だって楽しいでしょ、あのあそこにパソコン置いて、いやここオフィスにしちゃおうかみたいに思うじゃないですか
そうか、まあレール、そうですね、まっすぐレールがあって、その上をの走ってて、電線も全部沿ってるしとか、なんかいろんな要因はあるのかもしれない。
あるよ、あると思うよ多分。
これだからリニアとかになったら本当磁力ですね。
そうそうね、リニアどうなる、どういう感じになるんだろう、ね、すごい楽しみですよ。
まあでも設計者がね、設計者がそういうことをね、うん、考えてくれてると一番いいよね。
どうでしょうい
やそうか、でも走っても編成意識、自転車でもこのやっぱり単調な動きっていうか、それがちょっとやっぱり意識状態を変えてはいきそうなんだな。
ああ、だからそういう点で言うと、新幹線はさっき言ったようなその単調な動作による昏睡状態っていうのは、まあ起きにくいよね、
起きにくい
っていうことですね、う
ん、でランニングってやっぱりその同じリズムで同じ速度でこうずっと走ってるうちに編成意識に入っちゃうんですよ、確実に 100%、
はい、
だから新幹線よりもその工場のずっと同じ作業する方が編成意識になりやすいですよね。
何時間も同じ作業をするのとかありますもんね、うん、
あの昔ね、でね、社員のプログラマーに対して警告っていうのがあったのは、単調な作業をするんだってプログラムで、
うん、
こう書いたりとか、
はい、
だいたいあの一定量突然こう狂う人がいるんだって。
いるはず、
突然叫んだりとかね、行動がちょっとおかしくなったりとかっていうのがいて、なんか一定量いるらしいよ。それはあのあんまり知られてないんだけども、まあそういうちょっとトランス状態に入るらしいわけ、
うんうん、それですよね。だからその穴ぼこが見えちゃうわけだよ、だから来るわけ
だから、
まあ、それ望んでる人はね、いいんですけどね、うん、
だからそれを防ぐのに、ね、結局スマホでお友達と話しながら仕事してた方がまだ安全みたいな感じもあるよ、う
ん、ああ、まあ狂うことがちょっと許されない社会ではありますかね。その乗り物の速度の話とか、この今の人類のなんていうかデザインっていうのが、その自転に依存してるとして、公転軌道の中でだんだんだんだんこう諦めていって固形物になっていったのが、まあ惑星っていうような表現をこのポッドキャストでもしてきましたけど、自転っていうのがいよいよこう始まる時に、こうなんて言うんだろう、固形物の私が独立していくというか、俺だっていう感じが、まあ自転なのかなと思ってるんですけど、この中で人類っていうのが、まあ、またその自転に依存してるっていう絵なんですね。
惑星がね、自分はただ太陽に依存してるんじゃないんだっていう、自分にも自主性があるんだって言い始めた時に自転が始まるわけ。
公転の中で自転っていうのは乗ってるわけじゃなくて、どっちかっていうと反発っていうか独立心なわけですね。
そして公転のことを忘れるわけ。そうするとあの自分は一人だけで生きてんだみたいな気分になるわけ。
まあ、閉鎖的になっていくっていう言い方にもなっちゃうかもしれないけど、それは独立っていう方向でもあって、そうなんだな。いや、この自転衝動っていうのもちょっと不思議ではあるけど、そういう流れですね。
だってみんなこの社会の中で自立しましょうって言ってるじゃん、
はい、
ちゃんと稼いでみたいに言ってるじゃん、はい、でも、どこにも自立はないじゃない。要するに、うん、給料もらってそれでコンビニで買って、はい、同じようなものを食べて、
はいはいはい、
行動全部同じだしそれでも自立っていう風にまあ思い込みですよね。要するに、
はい、
それと同じその時点っていうのはそういう感じ。
あ、だからあくまでも公転軌道の中のことではあるわけですよね今のところ。
そうそう、
ハッシー、その赤社上の情報としては惑星は恒星を目指すわけですよね。
はい、太陽を目指してますよね、うん、まず最初に
太陽を目指すから、うん、だから、まあ、自ら光るっていう表現もあるけどこの光点ではなく、うん、あれ光星って自転って視点でしたっけ。あれ
激しく自転してるよ、激しく。
ああ、だからその自転が極まって光点から光点がなくなれば光星か。お、ここ、
要するにその他に依存してないっていう意味なのね。
はいはいはいはい、はい、
で、それがまあ言ってみれば恒星式っていうのを、まあ、私がよくアートマンとか言うんだけども、
うん、
その他に依存せないで想像力を発揮するみたいな、その自らの行動活動によって自分を維持してるみたいなのを恒星っていうわけよ、うん、アートマンっていうね、うん、
はい、
でまあ太陽も要するに恒星だからね、単に、うん、家族をぶら下げてるかぶら下げてないかの違いなんですよ、うん、恒星と太陽の違いって。
ああ、はい。
でこの太陽系はどっちかというと家族が相当多いわけ。
うん、
太陽
系ね、
大家族
がねいるんですよ、うん、
大家族。
テレビやってるでしょ、なんかね、父ちゃん父ちゃん母ちゃんと11人の息子たちみたいな、なんかそういう感じの。
あれはなんだかいつでもあるコンテンツだから人気なんですかね。
いや、やっぱりみんな体験できてないから面白いんじゃないの。だいたいこの人数どうやって産むんだっていうのがあるじゃない。
いや、そっからすごいですよね。
あと収入どうすんだっていうね。
本当にそうですよね。
全員ご飯食べさせるのどうやってやってるんだとか疑問はすごいあるよ。
食べ盛りが重なるでしょうしね。
ね、
コストコで買いに行ったってコストコも十分高いでしょう。だって
そうですよね、年会費あるしね。
いや、でもそのクラスになったら年会費払ってでもそっちの方がいいよね。
のかな。でも私のね、父親は7人兄弟ですからね、時代によってはさ、まあそんなの普通だよねみたいなのありますよね。今は少子化なんでしょうけど、
昭和の前半生まれだとそうですよね。あ、でもうちの父親もそうだ、うん、6人とかいるか、
ね、
すごいね、それもすごいね。
お母さんすごいよね。
お母さんは子供いっぱい産むし、お父さんはいっぱい稼がなきゃいけないし、うん、その辺に忙しいから他のことをやる暇なくなっちゃって、
うん、そうですね、
で気がついたら死ぬんですよ。
そうなんですよ、うん、
人生をあっという間ですね、
うん。
いや、でもそう、この貨幣経済みたいなのになって、食うことが稼ぐこととこう密接になってから、本当にそれが無理ゲー、本当にできないみたいな感じになってきて、今の若い世代は、経済的余裕がないから子供は望まないっていう言い方発想になってるって言いますからね、
うん
うん。まあ、このね、食うために働かなきゃいけないっていうのが、まあ、要するに炭水化物が発生してからの歴史っていうね。つまり定住したところで炭水化物の穀物を作るわけですよ、
はい、
で、ね、
そうすると狩りに行かなくてよくて、
はいはい、
でそこでこういっぱい食べる、で炭水化物食べるとすぐお腹すく、それでいっぱい食べる、そのために決まった場所で働かなきゃいけないみたいなシステムを作ってきちゃったっていう
話は弥生時代まで遡れちゃう。そう
そうそう、そうです、
人口増えたのってそういう要因ですもんね。
そう
そうじゃない、自分から餌を取りに行くっていうことをしなくていいっていうのはね、すごくいいわけですよね、
うん、この地球っていう惑星の適正人数みたいなのからしたら多いって言いますよね。
めちゃめちゃ多すぎるよ。で、うん、狩猟生活の時ってね、穀物生活に比べるとあんまりお腹空かないんですよ。
あ、
で、
はいはい、
やっぱり穀物は本当にこの間も言ったみたいな2時間ぐらいしてお腹空くから、食べるためにやっぱり必死で働かなきゃいけなくてみたいなことになってるわけだから、 そういう社会システムの、あの出どころのところから考えていくと、そこから食生活を改めて考えていくみたいなのもいいんじゃない？
今日はここまで。7つのボディ、7つのコスモスはアカシックレコードと瞑想の株式会社アシウスの提供でお送りしました。